恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週はお招きを受けて、九州宮崎の宮崎南教会の伝道会で奉仕をさせていただきましたが、その教会の牧師佐藤昭三先生のご配慮によって、伝道会とは別にゆったりとしたですね、非常にくつろいだ時をいただきまして、私にとっては奉仕というよりも、急速に九州に行かせていただいたような、そんな楽しいひとときを持つことができて、とても感謝でした。この宮崎南教会って言いますのは、宮崎空港のすぐ近くにありまして、そして、私の好きな巨人軍のキャンプ地がすぐそばにありまして、そして、昔の新婚旅行のメッカ、宮崎の青島がですね、やはりすぐそばなんですね。そういうわけで、佐藤先生にご案内していただいて、この青島をですね、男と散歩したわけですが、行ってみまして、帰り際にですね、屋台がずらーっと並んでるわけです。そしてその屋台をこう覗いていましたら、袋に入ったですね、軽石が売ってるんです。2個入ってですね、100円で売ってるんです。私はそれを見てですね、お、安いと思いまして、思わずですね、一袋を買ったんです。そうしましたら、横にいました佐藤先生が、なんだか変な顔をして私を見てるんです。軽蔑するような、呆れたような、なんとも変な顔してるもんですから、何かおかしいことしたでしょうかと思って、私何か悪いことしましたって言ったら、佐藤先生が、変なものを先生は買うんですねっておっしゃるんです。どうしてですかって言ったら、軽石なんて買うものじゃありません。拾うものですって言うんです。と思ってですね、なんと、宮崎の浜にはですね、軽石がゴロゴロ転がってるんです。宮崎での最後の日、段ボールをいただきまして、一つ段ボールを持って浜に行きまして、段ボールいっぱいのですね、軽石を詰めまして、宅急便で送りました。なんとも、安い皆さんへのお土産ができたわけです。玄関に軽石がありますので、どうぞですね、お使いの方は、宮崎のお土産として、何個でも、もう先着順にですね、お持ち帰りくださるように、ほっぺをこするなり、まあ、夫婦喧嘩の時にこれくらい投げるんだったらそんなに怪我をしませんから、どうぞ、どんな目的のためでもいいですから、お持ち帰りいただければと思います。どうぞ、今日中になくなるようにですね、願っているんですが、本当に神様の恵みっていうのは、私たちはしばしば見落としてしまって、それがあるのにわからない。でも、目を開いてみると、軽石がそこに買わなくてもゴロゴロ転がっているように、どっか特別なことの中にあるんではなくして、日々の日常生活の中に、神様の恵みはまさにゴロゴロしているっていうことを、私たちもぜひ目を開いてみたいものです。皆さんと一緒にエステル記を連続して学んできまして、いよいよ今日はその最終回になります。今日は9章、10章も通して、今日で終わらせていただきたいと思います。どうぞ、司法の裏にあるアウトラインをですね、参考にしながらお聞きくだされば、よりつかみやすいかと思いますが、最後ですので、今日はもう一度、エステル記の流れを振り返りながら、そこに表されている神様の恵みを数えたいと思うのですが、何度も指摘しましたように、このエステル書っていうのは聖書の中で非常に不思議な本でして、聖書の中にありながら神とか主とかそういう神様のお名前が一度も出てこない不思議な本です。しかし名前が出てこなくてもこのエステル記の中にはまさに恵みがたくさん満ち溢れていますし、鮮やかに神様が今も生きて働かれるっていうことがですね、表されている素晴らしい書物であることを私たちは一緒に見てきました。国を追われ、異教の地で、すなわちペルシャに移り住んでいるユダヤ人たちは、 しかし、この外国でしっかりと根を張り、それぞれの分野で活躍していました。彼らは一応の平安を得て、そこでペルシャで暮らしていたわけです。そのユダヤ人の中の一人の女性は、なんと時のペルシャの王様のお妃、王妃にまで上り詰めました。それがエステルでした。ところが、思いがけないことから、ユダヤ人の皆殺しの計画が立てられ、それが法律として発布されてしまいます。そして虐殺の日は、第12の月の13日と決められていたわけです。ユダヤ民族の運命はまさに風前の灯火。神を知り、神様に知られ、愛されているユダヤ民族に、どうしてこんな災いが降りかかってきたのでしょうか。しかしこの困難の中で、彼らはどのように行動したでしょう。一度はたじろいだ王妃エステルは、しかし育ての親、モルデカイの励まし、勧めによって心を決めます。私が王妃になったのは実は、この時のために、神様が前もって準備して王妃として置いてくださったのに違いない。私はこの時のために使命を与えられたのでしょうから、神に従い、神に信頼して、命を懸けて行動をしますと、エステルは立ち上がります。しかしエステルは一人では立ちませんでした。その都のあるシュシャンに住む全ユダヤ人を集めてもらって、全ユダヤ人を一つのところに集めて三日三晩、断食の祈りをして、私のなそうとすることの支えになってほしいと依頼するのです。祈りの力をエステルは知っていたのです。私たちもエステルが召集した祈りの集会のように、私たちも祈りのために結集すべきです。クリスチャンに与えられた祈りの奉仕、これは重大な使命です。教会は祈りの家と呼ばれ、祈りを私たちは最優先の働きの一つとして、共に集まり、心を一つにして祈っていかねばならないのです。私たちは今週、伝道会を開きます。この伝道会っていうのは、講師がするものでも、誰か一部のものがするのでもない、これは教会全体の大切な霊の戦いの時です。そしてこの伝道会では、私たちは祈りによって神様の御手が動かされ、人の心が神様によって変えられていくのを本当に求めていかねばなりません。上手に祈れなくてもいい。本当に神様はたどたどしい祈り。しかし、心を合わせ、心を込めた祈りを聞いてくださるのです。またこの教会は今、伝道会のためだけではなくして、大勢の病気の方々を持っています。大勢の方々が病床にふけっていらっしゃいます。私はこの教会に導かれて20年ほどになるわけですけど、実は今ほど大勢の病気の方々を教会の中に持っているときはかつてありませんでした。本当にですね、ある意味で今は特別な時でしょう。神様の癒しを求めて祈りを結集すべき時はまさに今です。推しの霊に疲れた子供をイエス様のお弟子さんたちはどうしても癒し、その霊を追い出すことができませんでした。いくらやってみても彼は癒されない。そこでイエス様が呼ばれて、イエス様がその推しの霊を追い出した後で、弟子たちはイエス様に聞くのです。どうして私たちにはできなかったのでしょうか。そうするとイエス様は答えて、この種のものは祈りによらなければできない。マルコ9章の23節、29節ですか。この種のものは祈りによらなければできない。私たちも特別に今週祈祷会とは別に皆さんに日時を指定します。後ほど個人的に呼びかけをすると思いますが、どうぞその呼びかけに応えて、ただ祈るためだけに教会で祈りの時間を持ちたいと思っています。 緊急に祈りが必要とされていますので、ぜひその声に応えて、この教会から熱い祈りを神様に本当にですね、捧げていきたいと思います。エステルの要請に応えて、人々は3日間の断食の祈りをしました。そして確かに神様は祈りに応えて、驚くべき方法をもって事態を変えてしまわれたのです。人間が計画を立て、人間がその力を結集して何かを行ったのでは決して起こり得ないことが起こったのです。エステル記の今日読んでいただきました9章の1節をもう一回見てみましょう。第12の月、すなわちアダルの月の13日。この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。ここにそれが一変してとあります。私たちにとって非常に大きな励ましになる言葉です。それが一変して。同じく9章の22節をご覧ください。21節から読んでいますと、それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、もの日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。ここに悲しみが喜びに、もの日が祝日に変わった。ユダヤ人は、この驚くべき神様の働きを記念して、今もプリムの祭りというお祭りを祝います。敵ハマンがプル、すなわちサイコロのような何かくじをですね、こう投げることによって、ユダヤ人を虐殺する日を第12の月の13日と決めました。しかし、人の投げた悪しきプルを、神様は良いプルに変えてしまいました。その虐殺の日が、かえって、敵を征服し、喜びに変えられる日となったわけです。26節から読んでいますと、こういうわけでユダヤ人は、プルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は、彼らとその子孫及び彼らにつく者たちが、その文書の通り、毎年定まった時期に、この領日を守ってこれを廃止してはならないと定め、これを実行することにした。またこの領日は世々にわたり、すべての家族、諸州、町々においても記念され、祝わなければならないと、テルキが読まれるんです。このハマンの名前が出てくると、子供たらしい足を踏み鳴らしてですね、うわーと叫ぶんです。ですから読み上げる者がですね、イライラするぐらいハマンのところに来るとうわーと叫んで、ちょうど今日のところにハマンの子供たち10人のですね、が殺されて木にかけられるっていうちょっと残酷な場面があるんですが、ですね、そういったところになるとですね、みんなが歓声を上げるっていうですね、まあそれだけじゃない。この、プリムの祭りにはカーニバルの祭りのようにみんな仮装してですね、のお祝いをしたり、ご馳走を作って互いに分け合ったり、貧しい人にですね、それを持って行ったりっていうですね、そういう形で今も祝われているそうです。実際に見ていないので見たいなと思うんですけども、この聖書に従って彼らは守っているわけです。悪しき事態を一変してしまわれる神、悲しみを喜びに変えられる神様を私たちが私の神として信じているっていうことはなんていう大きな幸いでしょうか。今日もう一箇所、詩編の46編を開いてもう少しそのところを考えてみたいと思います。詩編46編。旧約聖書の872ページですが、一節から三節までご一緒に声を揃えてお分けになった方々で読んでみましょう。詩編46編の一節から三節。はい。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。 それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、はい。この詩編を書いた詩人、彼も人生の大きな苦難に出会っています。どうしてこんなことが私の身に起こったのかと思うような苦しみにあっています。それは、まさに地震のような、また大洪水のような状況だったと言います。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、人生には自分の立っている足元がグラグラとですね、来るような、自分の人生が揺れ動くような経験。また、大洪水、突然の大洪水によって、すべてのものが一気に押し流されるような、土石流のようにですね、あっという間に自分の人生のすべてが押し流されるような、そのような洪水の経験。私たちは、こういった人生の地震や大洪水を、必ず人は経験させられるんですね。それは自分自身の病気っていうことかもしれませんし、家族の病気であるかもしれません。仕事上のトラブルか、また人間関係の様々なトラブルか、また経済的な問題か、そんな時私たちはうろたえ、怯え、不安になり、落ち込んでしまいます。とそれが当然でしょう。しかし、神様はそんな人生の大きな試練の中にある私たちに、実節、こうおっしゃるのです。やめよ。私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。人生の試練に私たちが出会うとき、神様はそんな私たちに、この実節のような、ように語りかけられるのです。やめよ。まず第一番目のことはこれです。試練に会うとき、やめよ。口語訳の聖書では、静まれ。何時ら静まりて、我の神たるを知れ。第一は、静まりなさいということです。第二にすべきことは、私こそ神であることを知れ。第二番目にすることは、誠の神様を知るということです。この詩人も一節のように神様を知っています。一節、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。神様こそ私の逃げ込むべき唯一の酒どころシェルター。神様こそ私の力。神様こそ苦しむときそこにある、その苦しみのそこにある助け。試練の時、私たちは神様をそのような方として知れっていうのです。この聖書が知るっていう時、これは私たちがただ本を読んで勉強して頭で知識的に知るっていうことをはるかに超えた意味を持っています。聖書が知るっていう時、これはもっと個人的に体験的に、まあ聖書の用法ではアダムはエヴァを知ったっていう夫婦がですね、この知り合う、そういう形で知る。それが聖書が言う知るなんですね。ですから、私たちも神様が、私たちの酒どころであり、私たちの力であり、助けであることを、信仰を持って受け入れ、その事実に自分自身を預けて、任せて、その中で、確かに実際の経験の中で、神は私の酒どころとなってくださった、私の力に、私の助けになってくださったと経験するように知れっていうことです。ぜひとも神を日々の生活の中で、特に人生の試練の真っ只中で知りましょう。そして第三番目に、試練の中で私たちに神様がなせということは、神を崇めよということです。神様を崇めること。一体試練の中でどうやって神様を崇めることができるでしょうか。 神様につぶやき、神様に拳を振り上げてどうしてとですね、言いたくなる私たちが、どうやって神様を崇めることができるでしょう。この神様を崇めるっていう言葉は、ただ、口で神様を褒め、聖歌をですね、歌うっていうようなことをはるかに超えた内容を持っています。カトリックの方なんですが、教育者としてとても良い働きをしていらっしゃる、この渡辺和子っていうですね、先生いらっしゃいます。私はこの渡辺和子さんの本をですね、こう集めて、とても愛読をさせていただいているんですが、実はこの渡辺和子さんは、今週いらっしゃる野田茂先生のいとこの関係、いとこ同士です。この野田先生のですね、書かれたご本の中にですね、CLC コーナーにも出ていますが、仰ぎ見る日々っていう本があります。とても素晴らしい本ですので、まだ残っていますのでですね、まあ、先生いらっしゃったらサインをしてもらって買った方がいいかもしれませんが、この本の中にこういうですね、一文が出てきます。226事件っていう題で、血生臭いクーデターとして知られる226事件の日、暗殺された一人は私の叔父にあたります。その時叔父が軽機関銃で撃たれるのを、当時小学生であったその娘が目撃したのです。父親が無残に殺されるのを目にした衝撃はどんなに大きいものだったでしょうか。しかしそうした体験の中から彼女は導かれてキリスト者となり、教育者としての生涯を送っています。その著書の中にこんな一文があります。人間にとって大切なことは、好んで狭い門、細い道を選ぶことではなくて、そのような境遇に置かれた時、つまり意のままにならないことや挫折困難で敷き詰められた道に立たされた時、これこそ命に至る道と悟って毅然と微笑んで生きることではないだろうか。この同じく渡辺さんの書かれたですね、本の中にこの愛を込めて生きるっていう本があるんですが、この本の中で教育者の渡辺さんが先生が教え子たちに提唱している一つのモットーといいますか、勧めがあるそうです。それは、面倒だからしようという言葉です。面倒だからしよう。当たり前、普通だったら、面倒だからよそう。これが当たり前です。面倒だからそんなことはしたくない。だからこそ、彼女はですね、ああ、面倒くさいと思ったら、だからこそそのことをしようとですね、進めるって言うんです。誰かから手紙が来た。あ、返事を書かなくてはいけない。あ、面倒だなと思ったら、その時にそれをしよう。あ、あの人が前から来た。挨拶するのは面倒だなと思ったら、挨拶をしよう。何でも面倒だなと思ったら、そのことをしようというのです。それを日々の生活の中で実行してみようって言うんです。実は、ああ、面倒くさいというのは、人間の中にある生まれつきの怠け癖、屋敷に着こうとする傾向から来る思い。ある先生の罪っていうのは、その定義をしてですね、罪とは本性の気だるさだと定義した先生、今思い出しましたけど、罪っていうのは本性の気だるさ。もう生まれつきですね、この気だるい、特に良いことに対して気だるい、そういうですね、それが人間の罪の性質だっていうんです。だからこそ、渡辺先生は、面倒だから、そのことをやるのは気だるいけど、いや、だからこそ、やろうとですね、言うわけです。もしも、面倒だから予想のその思いに流されたならば、その人生は確かに屋敷に流れ、本当にですね、虚しい、身のない一生涯になってしまうのです。そして、渡辺先生はこうおっしゃるんですね。真珠っていうのは、その真珠貝の中に、面倒なもの、厄介なものが入り込んだために、その入り込んできたこの厄介なものを中心にして、体液を出して、それが結晶して真珠を作る。 面倒なこと、嫌なこと、損としか思えないこと、それこそが実は私たちの人生を飾る真珠を作る尊い材料なのだというのです。ですから、ぜひ私たちも、面倒だからしよう。これをですね、モットーにして生きてみたいものだ。実際にそうやってやってみると、いかに自分がそれができないものであるかが気づくだと思うんですが、エステルは、自分は宮殿の王妃の地位にあって、ユダヤ人が虐殺されても私は安全だと思っていました。何もわざわざ、せっかく王妃の地位についた私が危険の中に身をさらすことはない。言ってみれば、エステルは最初、それは面倒です。そんな面倒の中に私は引き込まれたくありませんと答えてしまったんです。しかし、モルデカイの言葉に目覚めて、エステルも面倒だからしようと立ち上がり、この面倒なことに自分をかけたわけです。このようにして、自らを神様の働きに捧げていったわけです。私たちが神様に自分を捧げるっていうことは、まさに言ってみれば、面倒だからしようという生き方なのです。そしてそれこそが実は、神様を崇める生き方なのです。パウロは、フィリピ人への手紙の一章の二十節で、こう書きました。生きるにしても、死ぬにしても、私の身によって、キリストの素晴らしさが表されることを求める、私の切なる願いと望み。パウロは、生きるにしても死ぬにしても、この私の身によって、私の人生によって、私の生活によって、キリストの素晴らしさが表されること、それが切なる願いと望みだ。この素晴らしさが表される。口語訳では、崇められると訳されていますが、これはもともとの言葉は、メガルーノーという言葉が使われていまして、メガという言葉でもわかるように、実はこれは、広げるとか、大きくするという意味です。イエス様が崇められるということは、実は、イエス様が拡大される、イエス様が大きくされるという意味なんです。なし。私の身によって、私の生活によって、人々が私を見て、キリストが大きく見える、大きくされる。それが、キリストが崇められるということの意味なのです。ああ、パウロを見ていると、確かにイエス・キリストは偉大な救い主。確かにイエス・キリストは誠の神であると、言わざるを得ないと、人々にキリストの大きさを、偉大さを表していく。言ってみれば、人々の前でキリストの双眼鏡になるということです。人々が私たちを通して、キリストを大きく見ることができる。私たちは、まさにキリストの双眼鏡になれっていうのです。双眼鏡を、皆さんもやったことあるでしょう。反対にするとどうなりますか？大きいものも小さくなっちゃいます。しばしば私たちは、イエス・キリストが小さく見える。イエス様のその偉大さがなんだか貶められる。それでは本当に悲しいのです。しかしそんなのが私たちの実情ではないかと心が痛むのですが、キリストは私たちの生活を通して、崇められる。大きくされる。それは、私の身によってそのようになるっていうことは、すなわち、神様に私自身を捧げて、面倒だからしようとですね、本当に歩んでいくことの中に、それが起こるのです。さあ、私たちは三つのこと、詩篇の中から学びました。沈まれ、神を知れ、神を崇めよ、神様は、そうする人を用いて、今も生きて働き、その道からを表して、悪しき事態を一変し、万事を 益に変えてくださるのです。どうか私たちも今週そのような姿勢を持って歩みを続けていきたいと思うのです。エステル記は私たちにそのような人を用いていかに神様が大いなることを成してくださるか、その摂理の跡をありありと見せてくれる書物だったのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。